学講座。全国の医師の皆様、いかがお過ごしでしょうか。この番組は日本医師会の企画協力でお送りします。
19155回目の今日は、肛門部胆管がんの手術について、横浜市立大学消化器腫瘍外科学講座主任教授遠藤至さんにお話しいただきます。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。
皆様こんにちは。横浜市立大学消化器腫瘍外科学の遠藤至です。本日は肛門部領域胆管がんの手術についてお話しいたします。肛門部領域胆管がんは、胆汁が肝臓から腸へ流れる途中、左右肝管の合流部付近に発生するがんです。発生頻度としては一般的ながんと比べて多くありません。我が国では胆のうがん、肝外胆管がんとして集計されておりますが、年間約22,000例とされています。発生数としてはおよそ7から9位前後の位置づけです。本邦の胆道がん登録では、2021年の登録例は胆道がん全体で3895例でした。肛門部領域胆管がんは675例でしたので、 17% を占めることになります。このように頻度は高くありませんが、治療が非常に難しい疾患として知られています。なぜ難しいのでしょうか。理由は大きく3つあります。1つ目は解剖学的な複雑さです。肛門部には左右の肝管だけでなく、門脈、肝動脈が存在します。そして肛門部は微上葉という肝臓の中心部に向かう細い胆管が多く分岐しています。いわば扇の要のような場所です。がんが少し大きくなるだけで、重要な血管や周囲組織へ容易に広がります。2つ目は症状が出にくいことです。早期には症状がほとんどなく、黄疸が出て初めて医療機関を受診される方が多いです。肝胆道系酵素の上昇で発見される方もいらっしゃいますが、少数です。そのため発見時には進行していることが珍しくありません。そして3つ目は治療選択肢の限界です。前述したように、手術が最も根治の確率が高い治療法ではありますが、黄疸が遷延する患者では肝機能が悪化していることが稀ではありません。胆道ドレナージを行っても正常値に回復しない場合もあります。その場合には肝予備能が悪いために手術ができないことがあります。治療法の選択肢には外科的切除、薬物療法、そして放射線治療があります。その中で外科的切除は最も遠隔成績が良い治療法です。それでも補助療法のなかった時代の5年生存率は約 40% でしたから、切除時にはおよそ60% の確率で微小転移が存在するということを意味します。胆道がんの領域では、いまだ切除可能性分類はガイドラインで明確に定まっておりません。肝臓には外側区域、内側区域、全区域、後区域の4つの区域がありますが、そのうち3区域を切除してもがんが取りきれないものや、残る肝臓への門脈や肝動脈が再建不能なほど浸潤が高度な場合は切除不能と考えられています。手術は肝臓の左右どちらかの肝葉、すなわち2区域を切除するのが標準的です。胆管に沿ったがんの浸潤がさらに広い範囲に及ぶ場合には、3区域切除が必要なこともあります。それとともに肛門部に位置する微上葉も完全切除する必要があります。症例によっては腫瘍が浸潤する門脈や肝動脈を合併切除再建することもあります。肝動脈の再建にはマイクロサージャリーの技術が必要です。当院では優秀な形成外科医の協力を仰いでおります。肛門部の血管、胆管が分岐する形には、 解剖学的バリエーションが多く存在するため、一つとして同じ手術はなく、患者さんごとにオーダーメイドの手術が必要になります。近年の画像処理技術の向上によって、3次元画像を用いた術前シミュレーションによって安全に R0 切除、すなわち切除断端に顕微鏡的ながんの胃残が認められないことですが、これを行うことが容易になっています。また、胆管壁に沿って水平方向に広範囲に広がる腫瘍の場合は、膵内胆管にまで及ぶことがあります。この場合には、肝切除プラス膵頭十二指腸切除術を施行することがあります。時間を要する手術ですが、最近では様々な工夫によって安全性がかなり高くなってきました。当院では、膵切除後に膵臓と胃を直ちに吻合することによって、術後の膵液量を減少させることが可能になりました。その結果、手術死亡率が大幅に低下しました。また、本邦では、未だ保険承認されておりませんが、海外ではロボット支援下手術も行われるようになっています。また、この手術は、術前からすでに治療が始まっています。黄疸が強い場合には、胆道ドレナージを行い、黄疸が正常値に低下するのを待ちます。減黄には、通常2週間から4週間ほどかかります。その後に肝機能が手術に耐えられるか否か評価します。評価法には残る予定の肝臓の体積だけでなく、ICG 排泄率や足アロ伸地を組み合わせて行っています。残る肝臓の大きさが十分でない場合には、切除する側の肝臓の門脈を塞栓し、残る側の肝臓を術前に増大させる方法が取られることがあります。増大するにはおよそ4から6週間を要します。最近では門脈だけでなく、切除側の冠状脈も塞栓することによって、さらに肝臓を大きくすることができるようになってきました。また、近年の化学療法の進歩によって、初診時に少数の肝転移や大動脈周囲リンパ節転移が陽性で、切除不能と判断された患者さんでも、化学療法が徐行し、6ヶ月以上腫瘍が増大せず経過した後に切除する、いわゆるコンバージョン手術が行われるようになってきました。このような場合でも、切除後の5年生存率は 40% から 50% と、当初切除可能の症例とほぼ同程度の成績が期待できます。さらに、肝移植も行われるようになってきました。本邦では、2022年9月に先進医療 B として告示されました。切除不能な肝門部領域胆管癌に対する生体肝移植です。切除不能な肝門部領域胆管癌の4つの条件として、次のような患者さんを対象としています。1、切除を行った場合、残肝容量、機能不全が想定される場合。2、門脈冠動脈への浸潤により、予定残肝への血行再建が不能な場合。3、病変が胆管切除限界点を超えて、予定残肝の末梢側の胆管に浸潤する場合。4、原発性硬化性胆管炎に合併した極材が不明の胆管癌です。このように近隣の施設で、切除不能と診断されても、特定の施設では肝移植ができることがありますので、患者さんへの情報提供をお願いいたします。術後管理には細心の注意が必要です。肝不全、胆汁漏、感染症、こうした合併症は決して少なくありません。術後合併症は 50から60% の症例に発生します。術後合併症からのリカバリーする確率を上げるためには、集中治療室があり、集中治療専門医が勤務していることや、IVR 専門医が在籍していること、優秀な消化器内科医との協力関係があること、感染症内科医がコンサルテーション可能な体制であることが重要です。また、肝門部胆管癌に限りませんが、 ラピッドレスポンスチームが常駐し、急変した際に直ちに重症系病床に移送できる体制も重要です。このように集中治療、栄養管理、感染制御、リハビリテーション、すべてが連携するチーム医療が欠かせません。肝門部領域胆管がんの手術死亡率は、諸外国ではおおむね5から20% 程度が報告されています。我が国で手術を多く経験している施設、すなわち日本肝胆膵外科学会高度技能修練施設 A では1から2% です。近年、テキストブックアウトカムといって、教科書的な手術ができたときには遠隔成績が良いことが報告されています。テキストブックアウトカムとは、術中に輸血なしで手術ができ、術後に大きな合併症がなく、R0 切除ができた場合です。イタリアの施設の成績では、5年生存率は 60% でした。当科のデータでは、5年生存率は 68% です。ただし、テキストブックアウトカムを達成できるのは、手術症例の約2割です。今後はこれを3割、4割と向上させていくことが、肝門部胆管がんの外科治療の目標になると思います。術前、術後の補助化学療法の進歩や、シンバイオティクス療法、プレハビリテーションなど、医療技術は確実に向上しており、遠隔治療成績は年々改善しています。術後補助化学療法については、S1 を半年間服用することが標準治療となっています。本邦で行われたアスコット試験では、切除後の S1 による補助化学療法が施行できた場合の3年生存率は 77% でした。最後にまとめです。肝門部胆管がんは治療が難しいがんではありますが、適切な診断、慎重な術前評価、そして多くの治療経験を有する施設で合併症の少ない手術を行うことによって長期生存が期待できる疾患でもあります。これは手術技術だけでなく、手術期管理やチーム医療の進歩が支えている成果です。本日のお話が皆様の明日からの臨床の一助となれば幸いです。ご清聴ありがとうございました。
今日は肝門部胆管がんの手術について、横浜市立大学消化器腫瘍外科学講座主任教授、遠藤至さんにお話しいただきました。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しました。
ラジオ日経は開局以来、医療に携わる方々に向けた情報番組を放送しています。毎週月曜、火曜、木曜の夜11時からの第一放送は医学・薬学情報タイム。放送後お好きな時間にお聞きいただけるラジコタイムフリーサービスやポッドキャストも配信中。詳しくはラジオ日経のウェブサイトをご確認ください。これからも質のいい情報で医療に携わる皆様をサポートしてまいります。
それではこれで日本医師会の企画協力でお送りしました医学講座を終わります。